まずはこのようなどこの馬の骨とも知らない、ですね、素人番組をダウンロードしていただき本当にありがとうございます。皆さんどうもはじめまして。今週からスタートするこのポッドキャスト脳内ウェーブでパーソナリティとして皆さんのお相手を務めさせていただきます、 FM 早稲田2年の桜井です。よろしくお願いします。そして僕の前にいるのが、
はい、アシスタント FM 早稲田2年の秋山です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。と、まあ、一応ね、肩書きをつけて自己紹介してみたんですけども、うんうん、僕いかんせんこういったねウェブラジオの配信とかって初めてで、一人喋りは若干不安だしね、まあ、なんかあった時に助けてほしいかなって感じでちょっと秋山くんをこう一緒にやろうって声をかけたわけね、
はい、
で、まあ、もっと言ってしまえば僕がなんかやらかした時にそばに誰かいた方がダメージが分散されるんじゃないかと、まあ、最悪ねオロープ、まあ、つまり銀色のブレスレットですよ、頂戴するようなことがあれば、まあ、仲良くシェアしていただこうかなと思いまして。
いやいやいや、確かにね、うんうん、ウェブラジオは、まあ、いろんな人が聞いてくれているので、うんうん、まあ、放送内容がね、なんか変だなとか、こいつ何喋ってんだみたいなことあったら、変なメールとか、
う
んうんうん、批判メール来ると思うんですけど、それで2人の方が心強いっていうのは分かりますよ、
うん、
まあ、その覚悟もしてますけど、ただ、銀色のブレスレットはちょっと、う
ん、だってまあまあいいじゃん、だってシルバーアクセ流行ってるらしいよ。秋山くんさ、あんまそういうの持ってなさそうじゃん。
そうですね、
だから、まあ、僕もらったら俺のあげるから、まあ、そういうの似合わないしね。よかったね、両手にはめるのがかっこいいんだって。
ほう、
ついでにね、セキュリティ万全の、邸宅に住める上に、まあ、今なら臭い飯も毎日ついてくると。仕事もあるからね、まあ、刑務作業って名前らしいんだけど、
あ、仕事もあるし、
ね、内容はね、よくわかんないんだよね。
食事もあると。
そうそうそうそう。
もうそれって相性、鍵ついてるよね。
だからそりゃそうじゃなくてセキュリティ万全なんだもん。まあ、中から出れないっていうのもあるね。
それ
しばらくの間ね。
それはあれでしょ、いわゆる手錠でしょ。
まあ、そうとも言うかな。
いや、そうとしか言わないよっていうね。
これねっていうねっていうこと言っちゃうと ね台本に載ってるっていうのがもろバレですけども。
まあ、そもそもそのポッドキャストで変なこと喋るっていうのはね、うん、どういう放送内容を想定してるんですか？
いや、だって、最近わかんないですよ、このご時世、この指きたす時代。
はい、
この今のご時世ですね、ツイッターの、まあ、ちょっとした発言で大炎上しちゃうじゃないですか。
うん、しょっちゅうありますよね。
ね、タイムラインという川をですよ、まるで灯籠流しのように、こう、うん、上流からね、下流に向けてこう流れてきて、うわ、綺麗だな、めっちゃ燃えてる、うわ、すっげーみたいな。
あ、燃えてんぞ。
まあ、この、見て盛り上がってるのが僕なわけなんですけども。ってことはですよ、このちょっとした、このポッドキャストでの発言っていうのは、
はい、
文字情報より、140文字より全然ね、この30分なら30分の、ポッドキャストの放送で伝わる内容っていうのも多いわけですよ。
そうですね。
ってことは、僕が喋った言葉がきっかけで、ピタゴラスイッチ的にですね、東京のコンビナートが火を吹くなんてことも、まあ、ないわけじゃないと。
どんなピタゴラスイッチなんですか、それ。
いや、それ、だピタゴラスイッチって、こう、真ん中の部分は、ブラックボックス的なものもありますから、まあね、こう、なんて言うんですか、嫌なことの連鎖って繋がるもんですから、もしね、そうなった場合は、だって、捕まるのは、ね、不可避でしょ
う。いや、もうその時は桜井くんだけ捕まってください、ね。
いや、だって、さっき、ほら、シェアしていただくって言って、最悪、俺と一緒に捕まってよ。そうなったら。
いや、僕は嫌ですよ。
いや、だから僕は、いや、そうなったら、
僕は逃げます
よ。秋山くん一人に、こう、押し付けることはしないから。
うん。
だから、そしたらもう、シェアしてもらうと。で、
ね、
お互いが、こう、お互いの足を引っ張り合って、結局。
泥沼ですね。
そうそうそう。大した犯罪でもなかったのに、死刑みたいなことになっちゃったりする可能性もあるからね。まあ、それは、まあね、それはね、冗談として、もう、楽しくね、バカな話を、まあ、くだらない話をベラベラ喋って、リスナーの皆さんに、まあ、こいつらバカだな、なんて笑ってもらえれば、これ以上の喜びはありません。と、まあ、ね、挨拶も済んだところで、そろそろタイトルコール参りましょうか。最後までお付き合いください。脳内ウェーブ。改めましてこんにちは、番組パーソナリティ FM 早稲田2年の桜井です。
アシスタントの FM 早稲田2年秋山です。よろしくお願いします。
ということで始まりました脳内ウェーブ第1回目、皆さんいかがお過ごしでしょうか。なんてことを言うとちょっとラジオっぽいかなと思ってね、洒落て言ってみたんですけども、うん、まずね、さっきから何度も言ってる FM 早稲田っていうの何なのって話なんだけど、ズバリ、FM 早稲田っていうのは早稲田大学公認のラジオ番組制作サークルです。
ほう、
まあ、FM 早稲田ではこうやってね番組をネットに上げるだけじゃなくて、 早稲田のそばにある飲食店で番組を流させてもらったり、あとは NHK のコンテストに出品したり、あとですね、学園祭でプロの方を実際にね、お呼びしてゲストとしてお呼びして公開生放送をやったりとか、あとはですね、極めつけは埼玉県にありますね、 FM チャッピーというコミュニティ FM 局で番組を、放送させていただいたり、まあ、実にラジオに関するさまざまな活動をしているといった感じですね、うん、
手広いですね。
そうそうそうそう、そんなね、2人、そんなサークルに所属してるね、俺ら2人が番組を今作ってるわけなんですよ、
はい、
っていうとすんげえ勢いでハードルぐんぐん上がっちゃってるでしょ。
まあ、自分から上げてった感じですけどね。
でも今までこうトーク聞いてもらって分かる通り、
はい、
僕らあんまりこう笑いも拾えないですし、なんて言うんですか、あのトークまだまだね修行中なんですよ、まあ、2年とか1年くらいこうラジオサークルで喋ってるにもかかわらず、まあ、まだまだこんなもんということで、この番組とねちょっと共にあの成長していきたいなっていうのはあるんですけど、
うん、
いや最近ね気づいたことなんだけど、俺人とラジオやるの向いてないんじゃないかなと。
それはあれなんじゃないですか、あの一人喋りが好きだから、あのあんま人と喋るよりはその深夜放送みたいにね、なんか一人で伊集院みたいに、それこそ一人で喋るのが好きなんじゃないかとか。伊集院
光さん今ね人気のラジオ番組ですよ。僕もまあ大好きでよく聞いてるんで、ちょっとね構成を聞く限りちょっと似てんじゃねえかっていうか、丸パクリじゃねえかっていうかね、そんな構成がですよ、まあ、トークなんかもあの足元にも及ばないんで、まあ、そこくらいはね構成くらいは真似させてくれよみたいなところがちょっと、まあね、
形から入ろうという、
そうそう形から、まあ、形90と言われてますから。あのねこの間サークルのイベントの中に番組発表会っていうのがあるんですけど、
はい、
まあ、このイベントっていうのは、まあ、うちわのでやるイベントで、あの自由にね、あの好きな商業音源、まあ、アーティストさんとか、まあ、そういうものを使っての曲とかを使って、まあ、音楽番組作ったりとか、まあ、まあ、割とこう放送コードも緩い感じで、
それこそ何でも喋っていいみたいな。
そうだね、そのなんていうのかな、いや一応こう外に出すものだと商業音源流しちゃうとちょっとあのなんていうんですか、あの著作権とかの話で、揉めたりっていうか、ちゃんと手続きを踏まないとまずいんですけど、まあ、うちわ向けにやるものなので、まあ、そういうことは割と緩く、作ってサークル員に聞いてもらって評価してもらうっていうこの、あの企画があるんですけど、うん、この間ね、その万発番組発表会の、収録をやったんですよ。
はいはい。
でまあ、どんな内容かっていうと、まあ、僕椎名林檎さんがめちゃくちゃ大好きなんで、まあ、曲かけて、トークで盛り上がろうみたいなのを撮りまして、
はい、
でねその時に僕と1年生が3人いたんですよ。
なるほど。
で僕と1年生3人いて、どうせ俺音楽番組だし俺すげえ好きだから喋ることがいっぱいあるから、まあ大体の流れさえ分かってれば台本なんか作んなくて大丈夫でしょと思って台本作らないで当日行ったので、1年生3人当日、まあ、収録するとこ行ってさいるわけじゃん。ちょっと今日台本ないけど、まあとりあえずこんな感じでやるから、あのよろしくねみたいな感じでね、こう番組を撮ったわけですよ。ここでねバッチリ番組の構成とかを頭の中で構築してさ、話をバンバン1年生に振りつつうまいこと番組収めたらすんげえかっこいいじゃん。
かっこいいね。カリスマ DJ だね、
うん、だってしかも俺、今日は秋山くんにやってもらってるけど、このミキサーっていうその音のねボリュームとかバランスとか、あとエコーをかけたりする機械とか収録の機材をね同時にいじってるんで、これはこれ完全にこなしたらかっこいいぞと、
うん、
ちょっと見せてやろうっていう気合があるわけじゃないですか。いざ撮ったら、ね、これ俺しか喋ってねえじゃんみたいな。曲のなんかこう振りも中途半端だし、そこに関してあの時間を気にしすぎてあんまりこう1年生に話を振ってあげられなかったり、
まあ、あの自分が好きだとやっぱね、
そうね、だから
どんどんどんどん前に出て話しちゃいますよね。
全てが中途半端だったのよ、その番組の内容として。でいくらなんでも万発で流せねえんじゃねえかって思ってて、
うん、
これでね急遽ねちょっと今回あの これもこの番組もしかしたらその万発っていうのを流すかもしれないんだけど、
はい、
もうちょっとこれこの僕のラジオスキルを上達させようと、万発 の, その収録がいっぱいさ、
うん、
サークルであるわけじゃ
ん。皆さんやってますよね、
うん、そうそう今日もなんか下の階とかでやってんのかな。でそうすると まあ、いろんな番組に、まあ、ゲストに呼ばれるというか見学に行ったりするわけですよ、
はい、
でこの間ねたまたま1年生の番組にお邪魔して、まあ、ゲストというかねちょっと喋らせてもらう機会があったんだけど、
はいはい、
普段あんまり大人数で喋んないのよ俺だ。例えばこうやってここで2人で喋ったりってせいぜい俺含めて、まあ、2人が俺の喋れる限界かなっていうのがこの間の収録からも分かったんだけど、まあ、たまたまこの間1年生がいたんで遊びに行こうと思って遊びに行ってさちょっと喋ったんだけど、その時につくづく実感したのは俺より1年生の方が全然トークうまいんだわ。いやだって俺普通にさ話盛り上がっちゃうじゃん、
はいはい、
で喋ってると全部さばくの1年生だからね、こうトークを回していくな。それ見た瞬間に
1年が全部
俺心がぼっきり折れましてあ俺はもうちょっとトーク向いてねえわって最近ちょっと思い出したんだけど、まあここはね人数少ないですし迷惑かけるのは秋山くんだけなんで割とこうね楽しくやろうかな
と、はい、まあね、気楽にね。
でさっきも言った通り僕すごく椎名林檎さんがさ好きっていう話をしたじゃない。
林檎さん本当にもう大ファンですね。
そうそうそう、さっき言ったなんだっけ FM 早稲田のさその学園祭でのイベントも、
はい、
去年かな、2012年度のイベントで、まあ、僕はちょっと喋らずに機材を維持してたんだけど、まあ、東京事変の元ベーシスト亀田誠二さんを、まあ、お呼びしてね、
師匠ですね、
師匠ですね、まあ、お呼びして番組を作らせていただいたりとか、まあ、そういう風に幸運にもですよ一緒に番組を作るなんて機会もあったりして、まあ、FM 入ってよかったななんてことよく思うんだけど、
はい、
でね、この椎名林檎さんって今年そのデビュー15周年なの。
おめでたい。
でデビュー15周年なんでその椎名林檎さんに関する番組撮ろうとか思っていろいろ作ったりしたわけじゃん。で結局ぐだっちゃったけどどうしても15周年やりたいと思ってちゃんと今度はね台本書いて作ろう、なんていうか作り直そうと思ったわけで、最近さ、台本書くときってこれよく喫茶店を利用するんですよ。
喫茶店、
喫茶店、
喫茶、あ、喫茶店すいません、
すいません、トークができない上に滑舌まで悪いというあ非常に僕今ショックを受けたんですけど喫茶店を
ちょっと間違いしちゃいました。
紅茶とかコーヒーとかね
喫茶店ね、
飲んで時間は潰すとこですけど、
はいはい、
まあ、よく使うんですよ、
はい、
でここで、まあ、台本書こうと思って朝パソコン持ってさ行くわけじゃないですか、
はい、
で僕の悪い癖ってあんまりねこうなんていうかすぐ作業に取り掛かれない。
お
う、なんていうんですかね、あと5分寝てからとかそういう感覚に近いですよ。例えば10時、例えば12時半から今例えば12時15分とかだとするじゃない、
うん、
そうすると12時半から始めりゃいいかなってやって15分くらいこう暇というか時間をいろんなことやって潰して、うん、
後延ばしにしちゃいますよね。
でふっと時計見ると35分くらいになってると1時からでいいかなみたいなタイプの性格なんで、
うん、
台本もこう、ね、あんまりこう作業がはかどらないと。で最初何をやったかっていうとモンスターハンターをですねわかります、最近流行ってますよね、
今 3DS の皆さんやってますよね。
みんな秋にもみじ狩りとか梨狩りとか行かないでモンスター買ってるんですけど、モンスターハンターあるじゃないですか、あれをこうしこたまやってまして、
はいはい、
ふっと気づいたら僕お昼ぐらいに喫茶店着いたんですけどもう夕方っていうか5時過ぎて外暗くなっちゃってるんですね。
何時間やってたんですか。
多分4時間くらい普通にやってて、あ、どうしよう台本書かなきゃと思って台本書くわけじゃないですか、
はい、
で、まあ、一応ね以前も音楽番組何本か通らせてもらったことあったんでその台本をこうベースにしていろいろ番組を作ってたんですけど、そしたら、まあ、割といい台本ができたと。
ほう、
で1年生のそのこの間収録やったメンバーにごめんもう一回やりたいんだけどっていう話をしたらすいません日程が合いませんということを言われまして、なんていうんですか収録が流れたというか、なんていうんですかね来年以降に持ち越しということになりました。来年以降もう16年目なんで、そうするとね
ちょっとキ
リが悪いんですけど、まあ、15、6年目に突入しみたいなことでこう7にしてこう万発では、ね、出そうかなと思いますね。でこの間その流れで、まあ、15周年なんでいろいろ椎名さん側でもイベントがあるわけですよ、
はいはい、
で今、 椎名林檎さんのファンクラブって、まあ、リンゴ班って名前がついてるんですけど、
リンゴ班
でそ のライブが、まあ、党大会と、まあ、班大会っていうのがありまして、ま
あ、
党大会っていうのは、
ね、
その会員限定のなんかライブなのかな、俺もちゃんとよく調べてないんだけど、まあ、今記念のライブがあって、はい、班大会っていうのが、まあ、その映画館でライブビューイングみたいな形で、まあ、上映するんで、まあ、どちらもチケット欲しいじゃないですか、うん、でも僕ちょっとそのファンクラブの会員ではないので党大会には多分手が出なかったというか、あの、まあ、言ってしまえばこうダフ屋さんがいっぱい出てですね、あのなかなか手が出ないなっていう感じになってしまったので見送ったんですけど、
いますよね、あのなんかコンサートの会場の前に、
そうそうそうそう、あ、剣あるよ剣あるよ、あまり剣ないかあまり剣ないかみたいな、そういう感じの、
ね、怖いですねあれはね、
感じなんで、まあね、がっかりしてたところにですよ、実を言いますと、僕今ツイッターをやってるんですけど、
はい、
ツイッターでツイートに、まあ、リンゴ班党大会のチケット1枚余ってますと、
ほう、
11月19日の会行きませんかっていうのがもう流れてきたんですね。
いいですね。
で、お、ちょっと興味あるじゃないですか。で、さすがに僕も知らないというか実際に会ったことない、フォロワーの方だったらスルーをしたと思うんですよ、
はい、
でふってみたら僕の予備校時代の友達だったんですね。その
あ、リアルの友達なんですね。
で、はっと思って、え、これあいつじゃんってことになって、うん、まあツイッター上なんであんまりこうね、人に対してなんていうんですか、こう友達風味を出してこうツイートするのもあれなんで、こう他の人に紛れて、あの、もしよかったら一緒に同行させていただけませんかみたいな感じのリプを飛ばしたんですね、
はい、
で僕の中では、まあ、友達補正がかかって、まあ、多少はね、こう
多少はね
色をつけて、あの、僕にこうチケットを譲ってくれるんじゃないかと、
まあ、そりゃ友達に優先してくれるだろうという
のを、ですよ、期待して、なんていうのかな、待ってたわけですね、
はい、
そしたら、あの、ツイッターやってる方、まあ、公式の アプリケーションっていうんですか、あれ使ってる方分かると思うんですけど、そのリプが飛んでくるとつながりっていうところにピカッと明かりがつくじゃないですか。
あ、分かりますよ。あ、
つくんですけど、はい、それがついつくたんびにチェックをすると、まあ、リツイートとかフォローみたいなね、うん、いや、そういうの今いらねえからみたいな感じになって、結局こう翌朝まで待ったんですけど連絡全く来ず、これはあれか、俺の携帯に直接来るパターンかなと思ったら、それも来ず、
はい、
彼のツイートを、まあ、遡ってみたら、まあ、譲る方決まりましたと、
ほう、
出てまして、
決まっちゃった、
え、これ誰に譲ったのか分かんないですけど、おそらく彼は女性のフォロワーに譲ったんではないかと、あの友達である僕を差し置いて、ね、出会いを求めたんではないかと。
いや、そりゃね、
まあ、そりゃ
女性で行きたいですよ、やっぱり、
ね、平等に機会はあった方がいいですよ、平等に機会はあった方がいいですけど、うん、そこはね、ちょっと悔しかったかなと思いましたね。まあ、あんまりね、こうチケット取れたらさ、もっと盛り上がって喋れんじゃん、こういうところでも。
まあね、しょうがないですね、
まあ、だからもう、なんていうの、チケット外れたというか、まあ、そういう状況になった時に、これもね、ちょっとこれも一ネタにしてやろうというくらいの気持ちがないと、やっぱり僕なんていうんですか、生きていけないので。
なんかパーソナリティの人は何か、
なんか美味しいって思っちゃう、嫌いは
あったらネタにしちゃおうと、
うん、なんかあるかなっていうのはあるんですけど、
うん、
まあね、まあ、そんな話ばっかりで30分とか40分もあったりしないんで、まあ、ネタとかって普段探しに行くわけですよ、
まあ、実際にどっか行って、
そうそうそう、なんかこうわざと怪しそうなお店に入ってみたりとか、はい、なんかこれあれなんていうんですか、例えば居酒屋で変なメニューがあったときに、これなんか面白かったら喋れるんじゃないのとかいうのあるんですけど、うん、まあ、そんな中ですね、この間ちょっと秋山とあのネタをね探しに変な居酒屋行こうって話を
はい、はい、
したんだよね。で、この、まあ、ネタ探しに出かけていくときに、まあ、結構僕はネイバーまとめ的なのをよく、まあ、見るんですけど、その時にあのなんだっけな、ネットでね、どっかチラッと見たんだけど、手抜きうどんっていうのがあったのよ。
手抜き、
さぬきでもなく、何、なんか手抜きって何よと思って、まあ僕の脳みそですから、もう下ネタが思いつかないわけでもないですけど、手抜きってこれどこどの手を抜いてるんだろうと。
桜井くん、
いや、あの、いや、どうしたんですか、ちょっと盛り上がってきてますか、いや、あの、この方向で話を広げるのは非常に今、危険な状態なんで、まあまあ、これもおロープ頂戴しちゃう可能性があるんで、
もうすでにね、
まあ、僕はね、あの、ちょっと、あの、なんていうんですかね、手抜きってどう、手抜きってどの部分を抜いてるんだろうと思いまして、抜く要素はどこにあると、まず、スードンっていうのがあるじゃないですか。
はい、
それはあの、まあ、具が入ってなくてただつゆにうどんが入ってるだけとか、もうこれ以上なんていうんですか、こう手を抜くところがないですよね。
まあそうですよね。
あとどうなんだと思って、あの、ね、あとあの、入ったら小麦粉と水と塩だけ置いてあって、お客さん練ってもらえますかとか、
手抜きすぎですね、それね。
材料だけ仕入れるっていうね、パターンもいろいろ考えて、結構妄想を膨らますじゃないですか。
はい、
妄想膨らますんですけど、まあ、実際行ってみないと分かんないっていうことでね、所在地をなんか噂で聞いたくらいだったんで、ちゃんと所在地調べていこうと思って、これ行く話はね、ここの2人でよくあのしてたから行こうと思ってたんだけど、いざこう調べたらネットに載ってないんですよ。
あ、どこにあるか、
どこにあるかっていうか、多分その手抜きうどんくらいで検索をかけると、なんかね、広島とか、ね、九州の方で引っかかって、
さすがに行けないですね。
そうそう、行けねえよって思ったのと、あと意外にメニュー見てみると普通だったっていう感じで、
意外と看板だけみたいな。
そうそうそうそうそうそう。でもあんま面白くないよねって話になって、うん、で秋山になんか変な店とかさ行ってみないって話になった時に、あの、あ、居酒屋とかいいんじゃない、なんか面白いのコンセプト居酒屋みたいな最近あるじゃんって話になって、
はい、
で、あの、なんていうんですか、この間一緒にね、まあ、某池袋にあるですね、あの、まあ、居酒屋に行ったんですけど、そこの居酒屋はなんかチャージ料500円を払うと、お通しの代わりになんていうんですかね、あの、あれ、駄菓子が食べ放題だと。
そうでしたね、
いうお店で、ちょっとね、こう店の作りに関してもちょっと昭和チックというか昭和感漂う、まあ、作りになってまして、まあ、
いわゆる駄菓子場、
なんかこんな感じで、まあ、メニューはね、ちょっと他の居酒屋よりも若干高めかなっていう気はしたんだけど、
はい、
なんかあの空間がこの昭和感漂うポスターとか貼ってあったりさ、いいかなっていう、まあ、気もしたんだけど、
良かったですね、あれ、あのレトロな感じでね、
なんか実際にこの昭和を生きた人たちというかさ、その僕らの親の世代とかだと、なんていうのかな、わざわざ作った昭和じゃん、そういう空間って、その、
はい、
なんていうの、わざとこう水に濡らして泥をつけてドライヤーで乾かしたなんかこう雑誌みたいな感じのあれが出ちゃうじゃない。
はい、
だからあの、まあ、そう、実際に生きた人たちにとってちょっと物足りないとか変な感じはするかなっていう気がするんだけど、俺らにとっては全然ありかもしんないね。
いや、やっぱね、あの、知らないですかね、昭和を知らない世代の人としては、とてもあの懐かしいというよりは新鮮でいいですよ。
まあ、確かにそれはあったの。で、その飲みに行ったのがたまたま、ね、俺の誕生日だったんだよね。
いや、そうですよ。
で、俺全然そのこと意識してなくて、
はい、
秋山君に会った途端に、あの、誕生日おめでとうございますと言われまして、お、なんだこいつ覚えてくれ、覚えててくれたのかと、まずえ、覚えててくれたのかと驚くわけじゃないですか。
はい、
でもって、言ってくれたからには何かあるだろうと、何かくれんじゃねえかじゃ、寂しい心が言うわけですわ。そしたらね、こう、いや、なんかこう俺の分を払ってくれるわけでもなく先に潰れまして、
いや
先に潰れまして、まあ、こうね、
サワー2杯飲んだだけで潰れました。
そう、まあ、でも楽しく飲んでね、
どんだけ弱いんだ
って、楽しく飲んでね、はい、まあ、帰ってきたわけなんですが、まあ、僕の誕生日近かったんで、
はい、
まあ、大学っていうか、まあ、他のクラスの子とかもね、いろいろおめでとうおめでとうなんて言ってくれる子がいたんですけど、
はい、
まあ、日曜日にね、あの、友達、誕生日、僕と誕生日が近い友達がいまして、その誕生日に一緒に飲みに行ったんですよね、宝の場に、
はい、
でそこはまあ焼き鳥とビールでお酒が出るお店で、そこで、
ね、
割ともう値段もリーズナブルなんでよく使う店なんですけど、まあ、そこでまあベロベロになるまで飲みまして、あのですね、僕実を言うと、あの、その勢いで友達ん家泊まったんですね。その結構ちょっと離れた位置にあったんですけど、
はい、あ、もう家帰んないで泊まっちゃった。
そうなんです。で、その彼の家はその一人暮らしなんで、まあ、もちろんこう一人暮らし用の広さだし設備なんで、
はい、
あの、寝ようとしてももうね、その家主の彼はベッドで寝ますけど、僕とかあともう一人友達いたんですけどは、雑魚寝というか床で寝る状態じゃないですか、
うん、
で、まあ、一人暮らしなんで、まあ、電気代ももったいないですしね、あの夜になるとあの暖房切ってしまうんですよ。
ほう。
で、寝てる時にね、僕投資仕掛けまして、
布団とかもらえなかったですか？
いや、布団とかもないです。僕あの着てたジャンパーをなんていうんですか、こう毛布的にかけて丈が足りなかったんで、こう足をこう体の下に折り込むみたいな感じでどこにはまろうとしてんのってくらい変な形で寝てたんですけど、夜中にね、友達が寝ぼけて寒い寒いってずっと言ってるんですよ。これ心霊現象的なと思ったんですけど、この時期ないだろうみたいな思いまして、どうした寒いとか言われてなんかそいつは僕の枕元の方で、まあ、ベランダのそばで寝てたんですけど、まあ寒い寒いと、ね、僕ももう一回起きちゃったら寝れないわけですよ。で、
まあそうですね、
まあ、なんとかこうくるまってこうなんていうんですか、暖を取るというか、まさか人ん家でこう死にかけると思いませんで寝れないまま
結局ね、しかも誕生日迎えた、
ね、そう朝を迎えたっていうのがね、まあ、こんな感じでしたかね、まあ、こんな感じの僕の1週間ですね。あれです、音声日記です。こんなあの特にあの話題として笑いの取れ高もなかったんで、そろそろ、ね、ちゃんと俺トークも勉強して、もっとマシな番組を、ね、笑ってもらえるような番組を作ろうと思います。
まあ、まだまだ時間ありますから、これから、ね、頑張りましょうよ。
まあ、これから12月、まあ、大体初旬に出して、うん、中旬にもう1本、年末1個出せたらいいかなとか、そんなくらいのペースでね、
はい、
ゆるくちょっと出していくんで、そう、ね、気に入っていただいた方とか応援していただける方はですね、ぜひぜひ今後もご愛顧いただきたいと思います。
はい、
ということでベラベラ喋ってまいりましたが、そろそろ時間も迫ってまいりましたのでエンディングでございます。皆さんね、楽しんでいただけましたでしょうかね。喋ってる本人テンション上げてるんですけど、全然こう笑いが取れなかったっていう、なんていうんですか、こう手応え、まあ、全く何にもない手応え、
まあ、笑い取るだけはねラジオじゃないんでね。
いや、でもそれにしても今回こう盛り上がりがなかったなと。
いやいやいや、
なんていうんですか、いわゆる俺この間の万発の時も書かれたんですけど、やおいってやつですか、山なし落ちなし意味なしみたいな、なんかね、そういうね番組をまたまたこう量産してしまったんだろうかっていう、こうちょっとこう罪悪感があるんですけどまあね、これからねどんどんね、ちょっと俺もトーク上達させて、ちゃんと笑いを取れるというかね、皆さんに楽しんでもらえる番組作りたいななんてちょっと思ってます。はい、ということでね、仕事トークでね、まだまだ修行中の身ですので、お聞き苦しい点などあったと思いますが、まあ、生温かい目で見守っていただきたいと思います。そしてですね、また聞いてやろうじゃないかなんてことを思っていただいた方は、ポッドキャストの方、無料で登録できますので、登録していただくと新しい番組がアップされるときに、自動でねダウンロードできますので、よろしかったらぜひ聞いてください。それともう一つ、我々のオンラインウェブでは、ラジオ番組らしいことをしようということでね、メールを募集させていただきたいと思います。内容は番組へのご感想やご意見何でも OK です。まあ、とは言ってもね、何かメールテーマがあった方が送りやすいと思うので、まあ、次回のメールテーマどうする、12月中旬くらいに次のを取ろうかなっていうか、あげようかなって思ってるんだけど、
やっぱりクリスマスネタですね。
クリスマスの予定かっこ仮みたいなことにしておきますか。
いいですね。
じゃあ、あれですね、クリスマスの予定かっこ仮というメールテーマで募集していますので、これ実際、まあ、こういうポッドキャストですから、メールが来ないっていう可能性もありますね。
うん、
メールが来ないっていう可能性は、まあ、しつこく募集し続けますんで、ね、もし見かけたらね、ぜひぜひ送ってください。どんなつまらないネタでもいいです。今なら番組の、なんていうんですか、メール職人っていうんですか、今。ネタを毎回投稿してね、番組盛り上げてくれる方っていうのは、まあ、ラジオには付き物ですんで、になれるっていう特典がついてますから。
競争率、むちゃくちゃ低いですからね。
そう、なんていうんですか、どこの田舎の荒れてる高校だよってくらいの競争率なんで、まあね、ぜひぜひ送っていただきたいと思います。ということで、すべての宛先は、no-wave@hotmail.com no-weibu@hotmail.com です。よろしくお願いします。 懸命にメールテーマ、ラジオネームを必ず入れてください。それ以外の場合には、ラジオネーム〇〇というように、ラジオネームのみでも結構です。メールテーマ等々番組に関する詳細は、FM 早稲田のブログ等にも掲載いたします。各種検索サイトで、FM 早稲田で検索してみてください。僕、桜井と、目の前にいる秋山くんとでブログも更新していこうと思いますので、ぜひぜひ見てくださいね。と、まあ、早口でいろいろ言っちゃったんですけど、まあ、第1回目の収録、秋山はどうだった？
そうですね、なんか誕生日の話だったんだけど、あんまりいい話が聞けなかったかなみたいな。投資しちゃうとかね。
投資ね、あれすごい、俺本気で死を覚悟したからね、あれはね。
いや、まだまだこれからですよ。
ちょっとね、あれはね、怖かったね、マジで。足先ってあんなに冷えるんだ。あ、そうだ、それに伴って喋りたいことあったんだけど、まあ、それちょっと次回喋る。
まあね、2回目で、ね、
キル毛布っていうのをね、買った話をね、全然しなくて、
どんどんその話のストックを貯めて、
そうそうそうそう、あのね、俺なんでこんなに、なんていうか、面白みがないというか、こう笑いを入れるポイントがないんだろうと思ったら、なんか喋ろうと思ったけど全然喋れてないことにね、今気づいたんだよ。まあ、それはね、ちょっと次回以降ちょっと喋りたいと思いますんで、うん、まあね、ぜひぜひ楽しみにといったところで、今回はね、番組を聞いていただきありがとうございました。楽しい配信ができるようにこれからも頑張っていきたいと思います。ということで、お相手はパーソナリティ桜井と
アシスタントの秋山でした。
ではでは、また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。